6者協議の中にの枠組みので今やられてますけども、前々から私言ってますけども、6者協議なんていうのはちょっと茶碗に私が見えてしょうがないんですよね。大体ですよ、北朝鮮というその世界最貧国の一国に、ロシア、中国、日本、アメリカ、韓国は世界10位の経済力を持ってますからね、大国ですよね、経済大国と軍事大国ですよ。その5社がかかって一国、世界最貧国の北朝鮮に翻弄されているような、そんな会議、アホじゃないと私は思ってるんですね。その5カ国が全て固まって北朝鮮にもっと強い圧力をかければ済む問題なのに、誰かしらそれをしないというのは、これは中国の関与だと私は思います。中国がどうしても北朝鮮というふうに体制のままもう少し伸ばしておきたい、2008年の北京オリンピックまでどうしても伸ばしておきたいというその気持ちがあるから、まあそこが混乱しちゃうと脱北者がこう確かに中国の方にどんどん流れる可能性があるんですよね。だから片やオリンピックやって片やその混乱してたらちょっと中国政府としてもまずいという気持ちがあるんではないかと思いました。だから2008年まではそっとしておきたい、生かさず殺さずのままというのがあるんだと思います。北朝鮮は北朝鮮で2008年まで生きてれば無主政権が終わりますから、次の民主党政権になればまたどうにかごまかせるんではないかと、そこまでじっとしていたかったんですが、昨年の金融制裁でそれができなくなってデフォルトだということだと思いますけれどもね。これ今私たちは北朝鮮を追い詰め始めています。私たちというよりもアメリカの常に主導の下でやられているのが非常に残念ですけれども、それは何はともあれそういう追い詰めている状況は確かだと思っています。制裁の発動を私たちはずっと求めて、関係方法の有効法を反対にも運動にもずっと参加しておりましたけれども、なかなかそれを実行してくれなかった制度が、テポドンというその、実害のないですよね、今のところね、その実害のないテポドンでその制裁の発動をしていただいたのは非常にありがたいんですが、もっと強く拉致問題を意識して、制裁の発動をしていただきたかったですね。本当に100人以上拉致被害者がいるし、多くの日本人が北朝鮮という国に迷惑を被っているこの状況の中で、これを頭に制裁の発動をしていただきたかったのが事実です。それほどでも日本のやはり政府の中ではこの拉致問題最優先課題と言いながら、結局はそこまでの強い意識はなかったんだと私は思いますね。テポドンというのはやはりアメリカにとっても脅威ですし、日本にとっては当然脅威なんですが、でも皆さん 10年ちょっと前からすでにドドンという日本を全てこう射程圏に置くミサイルがすでに150から200すでに発射の状況になっているわけですよ。それに対して日本は何らその防御の迎撃ミサイルも配備しない、もう十数年ですよね、放置してきたわけですよ。でここでテポドン2でなぜこんなに今更のように騒ぐのかちょっと私は分からないんですけども、日本の安全保障ということでしたらね、十数年前にそのテポドンを配備した時点で制裁の発動をすべきでしたし、そのもっとその専守防衛というのであれば、イージス艦のようなものをもっとその迎撃ミサイルですよね、ミサイル防衛網とかそういうものをもっとまともに考えて配備していかなければならなかったのに、それをやってこなかった日本政府は非常に今ちょっと責任は重いと思いますよ。政府自体ではなくておそらく社会党とか共産党との人たちがそれを阻止してきたんでしょうけども、でも専守防衛であるならば本当に撃たれてから被害を被ってからやるんではなくて、被害を被らないようにしなければならないのに、それにも全く頭がいかなかったというか、北朝鮮という国が本当にまだまともな集団だと思ってたんだとは思います。ましてや与党の中にもその新北の方たちは結構いらっしゃいましたし、元与党の幹事長の野中さんなんてのは新北の 最先端で力がありましたからね。ですから我々のこの拉致問題に対しても、非常に、悪い方向になっていたんですが、その野永さんが政界を去り、そしてアメリカはブッシュ政権が出来上がって北朝鮮に圧力をかけ、で今も強強になっているんだと思います。でテポロに関して1998年、これ前打ったわけですよ。1998年ってこれもあのワールドカップの開催日なんですね。開催年なんですよ。だからワールドカップの年にこの北朝鮮問題っていうのは、まあ、4年に1回必ず起きてて、ワールドカップっていうのはなんか北朝鮮と連動してるんじゃないかって思ってしまうんですが、金正日がよっぽどあのサッカー好きで、ワールドカップの、世界中がお祭り騒ぎの時に何かしと自分たちの存在をアピールするために何かをしようと思うのか、たまたまそうなのか分かりませんが、とにかくワールドカップの年にそれだけのいろんなことが起こっております。で98年日本は一応制裁をかけています。今回の、バーケン方法を止めるとかそういうのは、ね、でやってませんけれども、チャーター便ですよね、その運航停止、それから北朝鮮の公務員というか国会議員とか公務員、その人たちの 入国禁止、遠い張り制裁がかけています。その翌年にテポドン その1号でしたけども、次に、テポドン2号を撃つという構えを見せたら、今度は人物金を止めるというふうに公言していました。あの時でも日本は単独の経済制裁も持ってなかったんです。それでも人物金を止めるって言ったんです。どうやってあのやるつもりだったのかちょっと分かりませんけれども、そう言ってたんです。だから私たちはできるだろうと思って、2000年のあの時から経済制裁の発動しなさいよってことで、日本の上空を飛んで太平洋を見まして全く実害のなかった、それで制裁の発動をできるのであれば、もっとこのガスという問題でできるでしょう、意思を示しなさいよというふうに言ってはいたんですけれども、だからずっと私たちも2000年前後、1999年ぐらいからです、制裁の発動を求めています。これは今あの効果あるなしというふうに言われる方がいらっしゃいます。まあ、1990年代後半はおそらく制裁の発動すればもっと効果があったと思いますが、今は貿易もあまりやってませんし、ただアメリカも貿易はやってないです、北朝鮮とは。それでもその金融制裁は効いたんです。ですから日本は確か今3分の1の貿易額とはいえ、日本が本気になればその制裁は効くと思います。それはまあバンケーを止めること自体もそうなんですが、これあの在日の朝鮮人の方々たちからちょくちょく家族会の方に連絡がというか秘密に連絡が来まして、あのバンケー止めるのすごい効くんだよという話を何回も聞いておりますので、バンケー保護を止めることも一つ大きな制裁というか向こうに対する大きなインパクトを与えるとは思っています。それよりもでも世界第一のアメリカ、経済大国世界第一のアメリカが金融制裁して、第二の日本が経済制裁したら、それはもう途端にあの国はもうどうしようもなくなりますよね。今マカオの銀行に25億円ぐらいの資金があって、それが凍結されてそれが困ってるんですよね。今度アメリカはこのテポドン発射を受けてことで香港にある銀行にも制裁を課すことまで考えます。それに追従して日本が全部そこに同じようにやっていけば、世界中の銀行が日本とアメリカ経済大国 1,2 の国がそれをストップするような、そういう関係になりましたら、北朝鮮との取引を全部できなくなりますから、そうなると北朝鮮は現金で決済するしかありませんけども、でも現金で決済するとどれが本物かどれが偽物か分かんないようなドルを使われますので、危なくて、ですからその貿易もできないですよね。実際そのこれはそうですね、佐藤会長は言ってたんですけども、ソビエトが、そうですね、ロシアですよね、ロシアがその、物をやってその代金をもらったらその1割に偽ドルが入ってたということですので、とてもじゃないけど危なくてそれはできなくなります。そうなりますと、ミサイルの部品も調達できなくなるんですね。さらにその軍 その消耗品といわれる車の部品がありまして、これが全部買えなくなりますよね。 今までその軍の車というか軍備 65% 全て日本の製品であるというのは分かっています。で今までその車のトラックとかその軍の車、これに部品の注文があったのが日産と日野です。先ほど固有名詞は忘れてくれと言ってますけれども、日産と日野というこの自動車メーカーが多分中国から注文を迂回して向こうに持ってくるのは万景方法で持ってったのもあります。ですからこれが止められるということは北のその軍備がだいぶ収まると、もう小さくなってしまうということです。ミサイルも作れなくなってしまう、さらに核開発もできなくなる。万景方法で核の融合剤とかそういったものも送られてましたから、それもできなくなる。まして核を作るのにはお金がいりますから、銀行決済ができなかったり現金決済ができなくなるとそれもできなくなりますから、今後核の開発に関しても非常に支障をきたすでしょう。もっと早くやっていけば核を持たすことはなかったんですけども、ここに来て、核弾頭に持ってるか持ってないか、核弾頭にできるかどうか、それは未だにちょっと不透明なところがありますけど、大半の人たちはまだ核弾頭まではできないだろうというふうなことをおっしゃっています。デプス、昨日ですね、7月7日、もうイギリスは7月、今日未明が7月7日ですかね。で朝方からずっと見てました。1年前に7月7日同時テロを被ったイギリスのロンドンの市民がテレビで言ってました。自分たちが普通通りの生活をし、普通通りの仕事をししているところを見せることがテロに対する私たち その姿勢なんだと、テロに対し私たちはひるまないというその姿勢を見せることがこのテロの抑止になる。私たちはそういうロンドン魂というかそういうことを市民の方が言っておられました。今日本の中でデポドンが薄くなるミサイルが飛んでくるからどうするんだというふうに言う方たちも出てくるでしょう、おそらく。でもそのミサイルのその実験もしくは飛んでくることに対して恐れを見せた段階で私たちの国は崩壊していくということです。これからもおそらくどういうことであれ恫喝はしてくるでしょうけれども、そこで私たちは毅然と普通の生活をして、そして北のそのミサイルには怯えていない、絶対に怯えないという姿勢を見せなければ、もうどんどんどんどんつけ込まれてしまいます。今後おそらくここで屈したら私たちの国はもう今後日本という国はどんどんどんどん崩壊していく方向に行くと思います。今金正日 その政権の崩壊を目の前にしながら日本が崩壊するわけにはいきませんので、私たちは皆さんにもぜひそのことだけは考えていっていただきたいと思います。これは拉致被害者を救出するだけではなくて日本という国の在り方の問題として今問われていると思っております。今金融制裁、今は万景方法を止める制裁だけにとどまっておりますけれども、半年というふうに言われてますが、先日安倍官房長官の所管から電話がありまして、一応半年間という区切りはつきましたけれども、それは拉致の問題が解決しなければその時点で延長も当然視野に入れておりますというふうにおっしゃっていただきました。さらに昨日経済制裁の発動、これに対してはデポドン発射に対する抗議もあるけれども、拉致その他いろいろなもの問題を懸案して発動したんだということをはっきりとおっしゃっていただきましたので、今後この拉致問題を政府として忘れることはありませんし、国民の皆さんにも忘れていただきたくないんです。このミサイルの問題で拉致の問題が小さくなることが一番私たちに怖いです。そのミサイルを撃たなかったからよかったじゃない、これで北朝鮮と仲良くしなきゃいけないのねというふうにならないことを、拉致の問題がまだ解決してないということを皆さんには必ずその分かっていただきたい。で被害者が帰ってこない限りはこの拉致問題は終わらないということを分かっていただきたいと思っています。そこまで私たちは戦うのをやめませんし、金正日との戦いをやめようとは思っておりません。今韓国はですね、今日の新聞を見たら 韓国のノミホン大統領の支持母体であるノミホンを愛する人々の集いというそこのホームページに北韓ミサイル発射を歓迎すると題した支持論で、ミサイル発射は正当防衛だと、さらに、日本の独島を侵犯に対する自己防衛だと言って、いるようですが、あの韓国のノミホン政権はもうあのアウトです。みんなの方がいらっしゃるので非常にあれなんですけれども、あの米国の韓国系アメリカ人もアウトだと言っています。日本のそのみんなの方にもおそらく、ノミホン政権のやり方は非常に腹立たしく見えておられると思います。韓国の中にもそうやって保守系の方たち、あの大勢心ある方たちはノミホンさんに対して批判的ですし、ようやく新聞も、新聞は朝鮮日報 前から戦ってたんですけども、今中央日報、東亜日報とノミホン政権に対して非常に追及を強めています。さらに拉致問題でも、あのキム・ヨンナムさんの会見、あれを認めるのかといって非常に、強い攻撃をかけ始めています。ですから来年の大統領選挙まで持つかどうか、それがちょっとまだ分かりませんけども、まあ、持つかもしれませんけど、でも韓国もそうやって国民世論が、韓国の国民世論がそうやって厳しくなっていけば、その時こそ日韓連携が私はできて北朝鮮と対峙できると私は思っています。韓国の国民の人たちにもぜひ立ち上がっていただきたいと思っております。私たちは最後まで戦い続けますし、日本の皆さんにも、忘れないでいただきたいですし、一緒に戦っていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。